Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、生き島ポッドキャスト第291回ということで、MC の石本です、うん。そしてもう一方、この方です。うん、
MacBook Pro です。
ああ、出ましたね。すごいですね。なんか、ね、一番高いやつが 60?
すごいね、ブック型で。
すごいですね。なんか、もう Mac Pro は何だったのかっていうぐらいの感じになってますけども。そうですね。はい、で今日はですね、うん、ちょっとこの後ゲストコーナーなんかもあったりとかしてなんですけども、いやーワールドカップ決勝すごかったですね。
ね、本当に本当に、まあ、いや
どっちでもいいより取っとこうかなけど、
やっぱりあそこでしたね。
そうですね、もう本当、まあ本当ですね、クロアチアがまさか奮闘でここまで上がってきて、ね、そしてフランスもある程度途中から順当に上がってきて、その2チームの対戦でしたけど、
ね、まさかあのシュートはすごかったですね。
これでスコアレスだったらどうしましょうか。
PK だったりして、あ、PK ないんですよね。
いや、あります。あの決勝も、
そうかそうか、そうじゃないとダメなんですね。
はいはい、昔あのロベルト・バッチョとロマーリオっていうですね、アメリカワールドカップで、はいはいはい、まあ、そんな古い話をしてる時点で、はい、まだ決勝が行われてないってこと
バレますね。
分かると思うんですけど、はいはい、ただ、まあ、準決勝までですね、うん、そうですね、まあ、あのほぼ順当に来たフランスと、はいはい、もう傷だらけでやってきたフランスと、
本当本当、全部ね、延長ですもんね。は
い
ね、
すごいですね。ね、
すごいですね。
僕は、まあ、はい、
とりあえずタイの子たちはいけないっていうこと
で。ああ、なるほど。でもまあテレビで見ることはですね、あのできそうなので。はい、でもタイの子たちも助かってよかったですね。
ね、本当ですよ。本当本当。まあそれに比べてなんかね、はい、あの豪雨は。ね、200人以上も亡くなってるから、ね、そうですね、なかなか大変です、
ね、はい、だからまあ今日、今は金曜日か、はい、金曜日ですけど、まだ今の時点ではちょうど1週間ぐらい
ですね、うん、そうですね、1週間前ですね、
でまだ行方不明の方もいっぱいいらっしゃる、ね、ということなので、ね、はいはい、まあ、ちょっとかと思えばもう今日の天気はあの埼玉の方で高温警報みたいな感じで41度とかですね、
いやもう暑いですもんね、
暑いですよね、
外出たら死にそう、
はい、なんかちょっと本当にこれからの地球 の、はいはいはい、あの気候っていうところですね、なんかどんどん話が壮大になってきてですけど、はい、あのもうこれから温暖化が進み氷が溶けて、うん、水が大気中に溢れるといろんなことが起こってくるっていうのが、
ね、う
ん、
そうね、そうありえますね、
はい、で実際ですね、はい、あの最近ちょっとやっぱり話題になってるのはハザードマップってやつですね、改めて一気にやつを、はいはいはい、見てみたんですけども、はい、拡大したら PDF なのでそのまま荒くなるっていう、
そうなの私も見たんですよ実は、はい、でもさ、うちの周りも、まあ、実家の周りもハザードマップ入ってるんですけど、はい、拡大したらよくわからなくなる、あれなんとかしてくれって話ですよね、
はい、聞いてますか、
はい、あれですかね、 Google マップとか載せられないんですかね、
どうなんでしょう、ね、ただあのですね、あの神奈川かなんかだったと思うんですけど、あれがその、まあ、専門家が言うには、うん、ハザードマップとして一番優秀だよっていうと神奈川が上がってたんですけど、はいはい、マップ拡大して、うん、それでちゃんとあのマップの拡大に合わせて、それであのハザードマップもなんかで、それであの結構ですね、あの土地情報とか全部シンプルにしてあるんですよ、もう本当に区画だけがこうあって、だから余計な情報を入れずに、はい、本当にハザードマップだけが出てるっていうような状況で、すごく見やすくて、
なんだっけな、はい、HTML みたいに、はい、マップを書くための、はい、あれが言語があったと思うんですよね、だけどそれで書いてくれれば、はい、拡大しても全然
そうです、ね、
はい、ついていくんです
か、ね、かと思えばどこかの自治体はあの、うん、インターネットエクスプローラーじゃないと見れませんなんて、ね、
はどこそれ
そう、あのなんか言われてました、あのクロームですら見れないようなハザードマップ、ね、本当に見れないらしいんですよ、あのインターネットエクスプローラー推奨じゃなくて本当にエクスプローラーじゃないと見れないっていう、
すげえな意味ねえ、は
い、もう このこと自体が危機管理が不足されてるみたいな、
ありえますね、はい、だいたい役所ってさ、はい、そういうのに疎いじゃないですか、はい、だから IT ゼネコンがやってきて、はい、これやった方がいいですよって言われると、そうそう、ぼったくられて、うん、ぼったくられるんだよね、はい、あれ民間企業では絶対ありえないことがいっぱい起こってるもんね、はい、
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース、
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
僕は最近やってた、ツイッターアカウントをですね、ちょっと息にまつわるツイッターアカウント紹介みたいな感じで。うん、
見つけましたね。
はい。はい、こちらはですね、うん、大村市にあります、パフェ&レストラン、ハワイというお店。アットマーク。
パフェ&レストラン、ハワイ。
ハワイパフェですね。うん、HAWAIIPAFE ですね、うん。ハワイパフェっていうアカウントなんですけども、うん、なんでここを紹介するかと言いますと、うん、ここランチをされてるんですけども、はい、結構ですね、毎回見てたらですね、はい、息の食材を結構使ってくれてる。
大村の。
そうなんですよね。で、まあ、11時半から営業しますっていうことで、うん、これは7月13日の、ツイートなんですけども、はい、ビーガンパフェもあります。うん、牛乳、卵、不使用のパフェだそうです。うん、
ビーガンね。
はい、はい、はい。で、無添加、焼き豚、
はい、
太陽卵、うん、ヤトギネギっていうんですかね、これは。うんうん、はい。の和風、チャーハンドリア、薩摩かつお節仕立て。
すごいね、なんか、素材にこだわってますね。はい、すごいですね。
う
ん、
そして、生き牛コロッケグラタン、米油揚げっていうですね、こういうランチ。
生き牛コロッケグラタン、
はい、ですね。あんまり、生きではなかなかですね。
ね、
は
い。コロッケグラタン。
コロッケっていうのはあんまりイメージがないですね。
コロッケはコロッケで食べないんだ、ね、グラタンにするんですね。
はい、で、この日はですね、別の日にはこのコロッケグラタンの写真なんかも、はい。
コロッケのね。
はい。
石牛コロッケ。
コロッケですね、うんうん。はい。もう出てたりとかするんですけども。はいはいはいはい、で、他の日を見てみますとですね、はいはい、
駅出身の方なんですかね。
どうなんでしょうね、この方ですね。ね、うん、どこだったかな。
パフェ屋さんだもんね。石牛牛パフェとか出るかも
ありました。こちらですね。こちらはですね、7月1日のやつなんですけども、うんはいはい、長崎和牛&霧島黒豚&生き豆腐、うん、石牛豆腐、生き豆腐ハンバーググラタン、うん、カルピスバター仕上げ。
うん、すごいな。
っていうですね。はい。ここでも石牛豆腐を使っていただいた、ここすごいですね。和牛と黒豚と石牛豆腐を使ったハンバーグっていう、ね。
それもさ、その後のさ、はい、カルピス、はい、バターっていうのが、すごい気になるね。
いろいろそうなんですね。食材にすごいこだわられてるところになってます。で、こちらですね、いろいろコーヒーとかもですね、日本一焙煎しコーヒーのセット、世界一紅茶もとかですね、結構、店構えとかもこれパッとしか映ってないですけど、はいはいはい、おしゃれな感じですね、うんうんうん、はい、パフェレストラン、パフェ&レストラン、うん、ハワイさんですね、うん、こちら、住所の方をちょっと簡単に紹介しておきますけど、はいはいはいはい、先ほども言った大村市になるんですけど、うん、大村市、うん、東本町374というところで、うん、ハワイパフェ .com っていうですね、ホームページなんかもあったりしますので、うん、もし、よかったです。こちら
おしゃれ。
おしゃれな店ですね。うん、ということで、こちらですね。で、なんと、よく見たら、長崎出島店もあるって書いてます、ね。
あ、そうなんだ。
あ、で、大村店は閉店しましたって書いて
ます、ね。え、あれ何
今のは長崎出島店なんですよ、ね。
あ、そういうことですね。
そしたら、じゃあ、出島に行かれた方はですね、はいはい、ぜひ、こちらの方で、日本一美味しいパフェの秘密、うん、びっくり美味しいグラタンの秘密なんて、ここにも書いてたりとかしますので、はい、ちょっとこれ本当に長崎出張の時でも行ってみたいと思います。うん、はい。で、紹介しましたって勝手に言おうと思います。はい、はい、ということで、今週の、息にまつわるツイッターアカウント紹介でした。
生島ポッドキャスト。
イシュジェンタック。
このコーナーは生を愛する熱い方々をゲストに迎え、ゲストの方にまつわる5つのキーワードをもとにトークをお送りいたします。
はい、それではですね、久しぶりのゲストコーナーを、うん、撮らせていただこうと思うんですけども、うん、
キャンプ行きたい。
はい。なんとなく言いたいことは分かりました。というところでですね、うん、今回のゲストはですね、うん、ちょっといろいろ複雑な感じで、はいはい、お一人は今現地に来ていただいておりまして、うん、で、お二人はちょっとスカイプの方で繋がせていただいております。うん、ということで、まずここにいらっしゃるですね、うん、この方にちょっと自己紹介をしていただきたいと思います。
は
い
は
い、
こんにちは。
誰？
ワリーシと申します。壱岐でですね、建築屋さんワリーシ工務店というのをしてます、ワリーシ和孝と申します。まあ、今日全然建築の話と関係ないことで お邪魔してるんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、うん、ということで、今建築と関係ない話っておっしゃってたんですけども、ということは今日は何の話で来られたんでしょうか。
今日
は
ですね、間もなく7月の28日で夜市、29日で本番を迎える豪農羅祇園山笠、そのお祭りのお話で、うん、お伺いさせてもらってます。
はい。 ということで、まあ、あの山笠ですね、もう、はいはい、今年は、7月の最終週だから、もう近づいてです、ね、はい、もう、これが出る頃には、もう1週間、2週間前になってるっていうところなんですけども、ね、今年はちょっと違ったような試みをですね、されるということで、はい、今日はそんな話をちょっとしていただけたらなと思うんですけども、はい、今日そしたらですね、ワリシさんの方から、うん、こちら、オンラインで今、つながせていただけるお二人ですね、はい、の、はい、ちょっと簡単な紹介をしていただけたらなと思うんですけども。
まずですね、お疲れ様です、大原くん。
どうも
お疲れ様です。昨年もですね、郷奈良祇園山川さんの下山流れの方に、参加していただいた、東京の方からですね、はいはいはいはい、参加していただいた、マツリズムさん、うん、一般社団法人マツリズムさん、はい、その代表の、はいはい、大原さんの方と今、スカイプでつながってる状態になってます。うん、はい、それでですね、もう一人、お一人、スカイプでつながってるのが、若菜さん。うん、あと自己紹介で詳しくお話ししていただくんですが、今年はその祇園山笠の時にですね、うん、カレーの方を作っていただこうかと思っておりまして、
はい、なんか今一見聞くと、カレーと祭りってですね、うん、なんかなんでだろうっていう気も、
ね、
はい、しますけど、はい、そこら辺の話もじゃあ後ほど伺ってみましょうね。はいはい、はい、というところでですね、今紹介ありました、まあ、ちょっと今回2週にわたってゲストをですね、うん、お話を伺えたらと思うんですけど、まず1週目は、はい、今ワリシさんから紹介がありましたマツリズムの大原さんにお話を伺っていきたいと思います、はいはい、ということで大原さん、すいません、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というところでですね、早速なんですけど、今ちょっとワリシさんの方からもご紹介があったんですけども、うん、大原さんの方からお詳しいちょっと自己紹介とマツリズムの紹介なんかをいただけたらなと思うんですけども。
あ、わかりました。はい、はい、大原学と申します。
はい、
先月結婚をいたしまして、ね、
おめでとうございます。
というめちゃくちゃ私仕事から、
はい、これの発表のためじゃないですか。
なんかそんなに言われたら、はい、出会いはいい、は
い、出身が神奈川県 の、はい、南阿蘇よら市というですね、箱根と小田原 の、はいはいはい、の中間街のあたりの出身で、はいはい、で今は東京の赤坂のオフィスから話をしています。
先ほどはなんかちょっとホワイトボードが後ろにあって、うん、オフィス感がですね、うん、すごい漂ってましたけども、うん、はい、はい、
そうです。
はい、
でまあ、今一般社団法人マツリズムという団体の、はい、代表理事をしておりまして、
はい、
でこれが、活動としては今年で5年目の活動になります。
はい、
でもともとはお祭りって、まあ、日本全国に30万個ぐらいあるっていうふうに言われているんですけど、なかなかその地域に住んでいないと、はい、触れられることができないですし、
はい、
でまあ、地域に住んでいても結構閉鎖的だったりだとか、でそのこう中に入っていくって、まあ、難しいよねと。
はい、
でも実は中に入ったらすごいこう面白いし、はい、いろんなつながりもできるし、まあ、そういった場をこうもっとオープンに広げられないかなっていうような、はい、そんなこう思いでですね、5年ほど前から、初めは、徳島県の、まあ、三好市の小さな阿波踊りから始まって、
はい、
だんだんとこう全国でいろんなお祭りの担い手の方々とつながっていって、
はい、
それを広げていって、で2016年の11月です。ちょうど1年半前、あ、もう2年前ですね。
はい。
あ、そう、まだ1年半前か。に、法人化をして、もうこれをこう、なりわいとしてやっていこうという。
はいはいはい。
というのが、2016年の11月にありまして。
はい。
で、そんな中でですね、大森さんに、と出会う機会があって、
はい。はい、
で、去年初めて、まあ、息にすごくいい思いがあるから、とにかくそこ来てくれと。
はいはい。
いうことで、まあ、去年は4人ですね。
はい。
僕含め4人。ちょっと1人アメリカ人もいたんです
けど。ニューヨークか、ニューヨーク
か。まあ、1週間ぐらい、どっぷり、息の方に入らせてもらって、まあ、お祭りの準備のところから、
はいはいはい。
やらせてもらって、はい、終わって打ち上げで、二次会で裸になるところまで、
なるほど、
たっぷり体験するです、
ね、なるほど、
そういったものを祭りのでは、
はい、
祭りを どっぷり体感できる、地域を体験できる、あのプログラムとして、いろんな方々に提供していると、はい、いろんな美術をしています。
はい。
はい。
で、はい、それで、で、今、その、松リズムさんの紹介をしていただいたんですけども、で、昨年ですね、はい、その、五の浦山笠の方に参加をしていただいたってことなんですけども、まあ、先ほども言った通り、はい、まずはその、徳島の小さな阿波踊りから始まっていて、いろんなお祭りに参加されたと思うんですけども、はい、今までどれぐらいの数の祭りに参加されたんですか？
この3年間で、大体50ぐらいです、
ね。はい、おー、すごいですね。
はい、なんか、まあ、結構一回行ったら、はい、もう数年は行くって決めてるので、はい、まあ、延べっていう形にはなるんです
けど、ああ、なるほどなるほど。で、はい、ちなみにそのいろんな祭りですね、参加されてるんですけども、そのいろんな祭りと比較して、なかなか難しいかもしれないですけども、うん、この郷の浦祇園山笠、はい、どんなお祭りだなっていうふうに感じられましたか？
一言で言うと、
はい、
豪快。
ああ、なるほどなるほど。
豪快で、なんかこう、とにかく男がこう男らしくあるかっこよさっていうのを感じられるお祭りだなっていうふうに思います。
なるほどなるほど。
で、まあ、はい、特に、まあ、なかなかご覧になられないことは難しいかもしれないんですけど、はい、まあ、男が100人150人ぐらいで、一つの、
はい、
大きな太い幹の、みこしの棒をですね、はい、グッと、
はい、
持ち上げる瞬間があるんですよ。
はい、
それはこう上半身裸でこう、それがこうグッと上がる瞬間っていうのは、もう何とも言えないやっぱり気持ちよさがあって、
はい、
で、こうそれを、やっぱ島の、まあ、男の人も、まあ、女の人も、それを、要するにかっこいいっていうふうに思って、見ているっていうような、
はい、
それがこう、真夏の炎天下の中で、こう、はい、暑いから結構水をバンバンかけながらですね、はい、やっている光景というか、
はい、
まあ、それは本当にこう爽快だし気持ちいいなっていう、そんなお祭りですね。
はい。で、このお祭りなんですが、まあ、先ほどもおっしゃられた通り、まあ、この祭り当日だけじゃなくてですね、その、はい、2次会までですね、うん、参加されてっていうことなんですけども、まあ、1週間ずっと参加されてみてですね、例えば、はい、なんか、こういうところはですね、なんか独特だなだったりとか、こういうところをなんか、ちょっと、ぜひ紹介した方がいいんじゃないかとか、なんかそういう思いつくようなこととかありますか？
そうですね、はい、僕の、一番長くいたのは僕の仲間だったので、
はい、
岩風っていう人間と、リクターっていう、はい、アメリカ人が一番長くいたので、まあ、彼らから聞いた話なんかも加えて、お話しさせていただくとですね、はい、まあ、とにかく、飲むと。
着いた初日からすごかったですからね。
まあ、夜景という、
まあ、夜景ですね。ちょうど1週間前だったそうですね。
まあ、飲みながら、はい、まあ、で、渾身を深めていくという意味なんですけど、
はい、
で、初めはまあ、やっぱり、初めてだから、緊張感があるんだけども、その、まあ、何回も、夜景とかを一緒にしてると、もう、はい、もう仲間に入れてくれるというか、
はい、
すごく受け入れてくれて、楽しいっていうのが、一つはあるのかなと。
はい、
で、あとは、一軒一軒、こう、対抗ってですね、その地域の、
はい、
いわゆるこう、まあ、氏子地域というか、はい、まあ、そういったところのですね、地域を回っていくんですけども、まあ、そういったことを、当日だけじゃなくて、数日前からこう、時間をかけて丁寧にこうやっているっていうところに、まあ、すごく、まあ、地域の結びつきというか、
うん、
うん、そういったものをこう感じた、はい、そんな、いい時間ですね。
なるほどなるほど。で、はい、昨年ですね、その、まあ、当該から参加されたわけですけども、はい、先ほども言った通り、ちょっとなかなかウェルカムじゃない、お祭りとかも全国いろいろある中で、もしですね、例えば、はい、当該の方とかに参加してほしいとなった時に、どんな方に、どんな風になんか参加していただけたらいいのかなっていうのは、なんかアドバイスとかありますか？
そうですね。全国、まあ、いろんなお祭りがある中で、先ほど、はい、まあ、豪快なお祭りですごくこう気持ちいい開放感があるお祭りって、紹介させてもらったんですけど、
はい、
なんかこうそういうのを求めている人、
うん、
まあ、また例えば今この時間で、金曜日の、はい、C ですよね、
はい、
本当はこう花金で出たいんだけど、こうすごく残業があってですね、
はい、
これが23時までずっとこう缶詰でいなきゃいけなくて、
はい、
とにかくもうなんかこう爆発しそうだみたいな、
はい、
まあ、でもすごくエネルギーはあるんだけどなみたいな、うん、そんな方なんかにこう来てもらったら、 スカーンと抜けるんじゃないかなっていう思いがありますね、はい、であとはお祭りが好きな方でも、
はい、
結構なんかこうお祭りで地域おこししなきゃいけないとか、
はい、
それでこう地域経済を元気にとか結構固く考えてる方も結構いらっしゃるんですね、
はい、
なんかそんな方にもぜひおすすめで、なんかとにかくここ祭りの楽しさみたいなものとか、はいはいはいはい、人とつながる喜びとか、こうなんか男が男である瞬間を感じるとか、
はい、
そういうものを感じられるんで、はい、そういういろんなちょっと意識高い系の意識高い感じで地方創生とかに入ってる人たちなんかにもですね、はい、ぜひ来てもらって、ちょっと
世界観を変えてもらうみたいな感じの、
これが祭りかみたいな、
はい、なるほどなるほど、
これが地方かみたいなものをすごい感じてもらえたらなんかいいんじゃないかなっていうふうに思ってます、はい、個人的には。
はい、でそしたらですね、このマツリズムさんの先ほど活動を紹介していただいたんですけども、今回、はい、今年のですね、ゴーノラギオン山笠の方で当然来られるということなんですけども、マツリズムさんの方でどんなことをしたいなとか、こんなことしますよとか、なんか決まってるようなこととかってありますか？
そうですね、はい、まあ、今回、当該から、はい、人を募集する企画を今 Facebook のページの方で、
はい、
募集をしていて、今数人、はい、来てくれるっていう方がいるんですけど、
はい、
で、まあ、まずは、まあ、初めての方が多いので、
はい、
そこをもう地元の方に挨拶して、
はい、
まあ、受け入れてもらって、こう祭りを楽しんでもらうっていうのをもう本当に大事な、
はい、
一番のところにしていてですね、あとは、今年はそれの前の段階、
はい、
お祭りの前日前々日とかにこう結構屋台を出して、
ほうほうほう、うん、
っていう機会があるので、
はい、
そこで他の奈良若菜さんのこうチームのとか、はい、おまげさんのチームと一緒にこう、はい、カレー作りのしようみたいな、
は
い、そんな話も今あって、
はい、
まあ、いろんな形でこう祭りに出て、
はい、
お祭りを担いで盛り上げるっていう形と、
はい、
まあ、それの前の、まあ、こう、
はい、
ものをご飯をこう作るっていう形で盛り上げるっていうのは、はい、まあ、そんな2つの形で、
はい、
やれればなっていうふうに思っています。
なるほどなるほど。でそれでですね、で、はい、去年じゃあ参加していただいたんですけども、ちょっとここに不意打ちみたいな質問ですけども、ワリーさんですね、一緒に活動されたと思うんですけど、ワリーさんどんな方でした？
あ、ワリーさんですか？
はい、
うん、アリさん、いやなんかめちゃくちゃいい人ですか。
はい。
そうなのよ、はい。ありがとうございます。
はい、見えないだろう、オンエア。
いや、なんか、ね、今日ですね、今、ワリさんここに来られてる時に、下山流れの、これはポロシャツ。
ポロシャツ。
はい、
毎月作るんですよ。
ほうほうほう、うん、
あ、それ僕もそれもらって、
そう、はい、持ってるよね。
たまに着てるんですよ、オフィスで。
はい、
お、
うん、
お、お高いんでしょ？
何か祭りっぽいんで。
はい。
うん、こうちょっと後ろ振り返られるというか、
はい、ちょっと後ろ、あ、下山流れの、
下山の
門、
そうね、門ですね、
はい、
うん、
流れの門みたいですね、なんかそういうのが描かれてすごくおしゃれな感じです。これ普段着でもとしても全然、
全然着てますよ、
はい、結構山によっていろんなの作って、
毎年、はい、はい、デザイン
のところあったりとか、はい、いろんなところあるんですね、
そう。
そうですね、
前夜祭に来ていただけると販売してます、
はい、もういい人ということで終わらせてしまったんですけど、
はい
はい、あ、でも本当にワリーさんがいなかったら、
はい、
去年あんなに楽しく過ごせなかったなっていう、本当につないでくれた人で、きっかけはその大曲さんが作ってもらったんですけど、
はい、
その大曲さんがこう作ったこう祭り図版、僕が大曲さんに祭りの資料を出して、それをワリーさんが今こう何回もまあ島山流れの中でプレゼンをしてくれてですね、
はい、
でまあ単なるこう観光客じゃなくて、
はい、
じゃあこう祭りを通じてこう地域とつながっていく、うん、そんな思いを持った人が来るんだって形で結構、
うん、
すごく言ってくれたところがあったので、
はい、
でまあそういったことがあったので、まあ、僕らも行ってすごく歓迎をしてくれましたし、
はい、
でもう心底楽しい時間を一緒にこう仲間として、はい、過ごさせてもらったっていうのは本当に和西さんが、
うん、
地道にいろいろと努力していただいたわけだなと思って、
なるほどなるほど、はい、
はい、
というところで、で今ちょっとお祭りの話も伺ってきたんですけども、大原さん自身ですね、壱岐に来られたっていうのは、はい、その去年のお祭りの時が初めてだったんですか？
壱岐は祭りの 前に一度
前に来ましたね。
行きましたね、
うん、じゃあじゃあその2回去年来られた中で、なんかそのお祭りだけじゃなく息の印象なんてのはいかがでしょうか。
そうですね、ポテンシャルがあるところっていう感じですね。
ほうほうほう、
すいません、なんか、はい、すごい上から
見て、いや全然いいと思います。
なってしまってるんですけど、はい、なんかまあもう祭りも含めてなんですけど、正直、
はい、
こうやっぱりこう福岡の、
はい、
特にその博多の山笠があって、
はい、
まあそれとまあその息のまあそのサブみたいな感じなのかなっていう風なところもありましたし、
はい、
まあ何があるんだろうっていうな、あんまりこう息そのものになんかその超期待をしていったわけじゃないですけど、やっぱ行ってみて参加してみると祭りも超面白いですし、
はい、
であと山もあるし、まあ、海もあるし、あれだけこう神社があって、こうなんかつくよみの伝説とかもあったりだとか、
はいはい、
ああいったその神話の世界というかその、
はい、
神社の、その話があったり、まあ、とにかくそのこう知られてないけどもこう知ったらめちゃくちゃ面白い地域資源とか、
うん、
まあ、そういったものの宝庫だなっていうふうなことを、はい、去年2回去年実はその3回行かせてもらって、
はい、
そんな中で感じましたね。やっぱりまあ焼酎ももちろんそうですし、
はい、海
もそうだし、うん、だからまあもっともっとこうこの魅力を発信していったら、はい、いろんな人が注目して好きになってっていうような、はい、そういった意味ですごく、ポテンシャルが高いなっていうふうに感じた、
はい、
場所ですね。
はい、で、先ほどちょっと言っていただいた通りですね、今この参加者を募るイベントページっていうのがフェイスブック、祭りズムのフェイスブックページの方にあるそうで、
はい、
で、それで、こちらですね、ポッドキャストを配信するときに、フェイスブック、ツイッターの方で告知するときに、それも、イベントページもちょっと貼らせていただこうと思うんですけども、うんうんうん、
はい、お願いします。
悩んでる方とかですね、これを聞いて初めて知ったっていうような方にですね、最後にちょっと背中をもう一押しですね、していただけるようなちょっとコメントをいただけたらなと思うんですけども。
はい。あ、わかりました。
はい、
もう本格的な夏が、はい、多分今週ぐらいから、
はい、
もう始まっていると思うんですけど、
はい、
とにかくその、なんていうんですかね、このもう、この夏を楽しもうって思ったら、
はい、
この郷ノ浦祇園山笠に絶対来るべきだと思いますし、
はい、
で来てもっと楽しもうと思ったらこの郷ノ浦祇園山笠の中に入って、
うん、
とにかく祭りを楽しもうっていう形でこう準備してきたこう男たちで女性の方々もいるんですけど、その人たちと一緒にこう祭りをやるっていう経験は多分一生の宝物になると思うので、
はい、
ぜひまあ、そういう一緒の宝物を一緒に見つけに行きたいなというふうに僕は思ってます、
ね、はい、素晴らしいですね、
はい、来てみてください、
はい、ということで、まあ、繰り返しになりますけども、こちらですねイベントページの方、ラジオを聞かれた方とかは、まあ、生島フェイスブックページの方でこの番組をですね告知をしております。そこにイベントページ のリンクを貼らせていただきますので、もしよかったらですねちょっとそうかラジオ聞いた方は息の方ばっかりかポッドキャスト聞いた方ですね、
は
い、
これは男性の方だけなんですか、
はい、
祭り屋さんがするのは男の人しかできないけど、
うん、
募集してるのは男性だけなんですか。
そうですね、一応女性でも関わり方は少し変わりますけど、
はい、
大丈夫です。
あ、はい、
で担ぐのは男だけになると思うんですけど、女性は水ぶっかける役だとか。
なるほどなるほど、
そっちの方が楽しいよね。
そうそうそう、なるほどなるほど、
とにかく盛り上げてくれる役だとか、
はい、じゃあ参加したいという人は、
はい、
あると思うんです。男女関係なく
息を感じたいという方だけ、それだけでもいいですね、
うん、
そうですね、はい、はい、
わかりました。そしたらですね、もっともっとお時間あったらですね、お話を伺いたいところなんですけども、今回はこういう形でインタビューを締めさせていただこうと思います。うん、ということで、大原さんのですね、はい、先ほどの結婚の馴れ初めなんかも聞いてみたいところなんですけども、
次回ね、
はい、この辺を伺いたい方は、はい、ぜひ下山の中に直接
来て、ね、
はい、大原さんを見つけていただいて伺っていただけたらなと思います。はい、はい、ということで大原さん、今日は本当にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。 生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。